それではお読みいたします。マルコの福音書14章26節。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけた。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私は蘇った後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとプテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても、私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。それでは、つまずくことを知りつつもと題して、小倉先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。本当に桜が満開になったなという、一気に咲いたなという感じでしたね。今日はちょっと花冷えといった感じで寒いですけれども、天気が下り坂なんでね、散らなきゃいいなという思いを皆さんも持ってるんじゃないでしょうか。もう少し桜を楽しみたいなというふうに思います。一言お祈りをします。恵みの深い天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をします。4月に入って、本当に桜も満開の状態の中で、こうして最初の主の日を迎え、あなたを礼拝できる幸いを感謝をします。新しい年度が始まり、それぞれの歩みの中に変化が起こっていることと思います。どうぞ一人一人の歩みをあなたが支え導いてくださり、祝福してくださるようにお願いをいたします。こうして今朝も私たちはあなたの御前に集められました。どうぞあなたに対して心を向け、あなたが語ってくださることを受け取り、力をいただいて、新しい歩みへと進んでいくことができるように、一人一人を導き祝福してください。世界では本当に悲惨な状況が深刻に起こっています。神様がどうぞ憐れんでくださるようにお願いをします。人の罪の現実を突きつけられます。人事ではない、決して人事ではない自分のことであると私たちは受け止めなければなりません。神様どうぞ、私たちが、この状況の中で何ができるか、本当によく考えながら行動することができますように、顧みてください。何よりも私たちは、あなたを知り、あなたに祈ることのできる特権を与えられています。どうぞこの悲惨な世界のために私たちが心を注いで祈ることのできるように導いてください。そしてどうぞあなたが御手を動かしてこの悲惨な世界に働きかけてくださるようにお願いをいたします。どうぞあなたがこのひととき私たちと共にあり真ん中にあって導いてくださるようにお願いをします。どうぞ御言葉の語りかけを受けることができるように一人一人を助け導いてください。御霊が働いてその心に御言葉を理解する力を与えてくださるようにお願いをいたします。語る者にも聞く者にもどうぞあなたの豊かな 助けと導きがありますようにお願いをいたします。また神様、どうぞコロナの状況もなかなか落ち着かない状況ですけれども、どうぞこれも早く収まっていくように、あなたが帰り見てください。今一人で礼拝を捧げている方もいます。どうぞそういう方々がまたこのところに自由に集まれるように、あなたが帰り見てくださるようにもお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も御言葉の続きになりますけれども、前回までですね、杉越の食事の場面でのお話をこうしてきました。で、まあ、今回の杉越の食事というのは、まあ、これまでの杉越の食事とは雰囲気が大きく違っていただろうと思うんですね。で、それはエルサレム入場後、イエスがエルサレムに入場した後の杉越であるっていうことが一番大きな理由であったろうと思われます。イエスは日曜日にロバの子に乗ってエルサレムに入場しました。それはゼカリア書の予言の成就と思われました。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なる者で勝利を得、柔和な者でロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。ゼカリア書の9章の9節にあるこの予言ですよね。この予言が成就したというふうにこう思われたわけです。で、この予言は王としてのメシアの凱旋入場を予言したものと理解されていたわけです。ですから弟子たちも群衆も上着や木の枝を道に敷いて、ホサナ、ホサナ、すなわち私たちを救ってください、そう歓呼してイエスを迎えたわけです。で、杉越というのはエジプトからの救いを実現させた出来事ですね。で、それを思い起こし再確認するための杉越の祭りであるわけです。まあ、救いを確認していくって、そういう祭りであるわけですよ。その杉越にメシアが到来したと思っているわけですから、この杉越で何か起きる、誰もが期待をしているわけですね。弟子たちもイエスが王として即位し、神の国が建国され、自分たちも栄誉を受ける、そう勝手な期待を膨らませていたわけですよ。そういう意味で杉越が普段とは違うっていうね、ことになるわけですね。で、杉越の祭りのメインである杉越の食事が始まって、そこでイエスは重大なことを発言しました。一つは裏切りの予告であり、もう一つは聖餐式の制定でした。しかし、神の国の到来に関心が向いていた弟子たちには、どちらもそれほど真剣には受け取られなかったようですね。で、ルカの記述を見ると、ルカの福音書の方の記述を見るとですね、裏切りのことを議論しているうちに、誰がこう裏切るんだって、そういう議論をしているうちに、いつの間にか誰が一番偉いかっていう議論にすり替わってしまったっていうふうに書かれています。イエスが語り悟らせようとしている事柄よりも、自分たちの関心の方が強かった。まあそういうことだろうと思うんですね。イエス自身によって選び出され、使徒という特別な立場を与えられ、 そば近くで3年間も薫陶されてきたにもかかわらず、弟子たちの現実は、まあ、この程度だったわけです。イエスは、そんな弟子たちを見て、まあ、どんな思いを抱いていたんだろうかな、というふうに思いますね。決して満たされた思いではなかったろうと思います。まあ、弟子たちに見えないところでですね、ため息をついてたんではないかなというふうにこう想像したりもします。で、この弟子たちの姿を見るにつけ、生まれながらに人に備わっている知性や理解力、感性や洞察力、そういった能力だけでは、神に関すること、神に属すること、それは理解できないんだな、ってことを思わされます。どんなに頭が良くても、どんなに勘が鋭くても、神に関することには力不足でしかないんだ、と思わされます。神のことは、神の霊の他には誰も知りません、と、第一コリントの2章の11節に言われています。神のことは神の霊の他に誰も知りません。さらに14節には、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないか、できないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。こうも言われています。まあ、この時の弟子たちを見ていると、まさにその通りだと納得させられるわけですよ。でも、それは私自身にも当てはまるっていうことをやっぱり思わされるわけですね。生まれながらの私は、やはり神のこともキリストのことも、全く理解していませんでした。この時の弟子たちと少しも違いません。まあ、それが今ね、こうして神のことを語っているんですから、なんとも不思議だなと思いますね。聖霊が私のうちに働いて、神のこと、キリストのことを理解させてくれたからこそのことなんだ。そう思いますね。まあ、弟子たちの名誉のために言っておきますけれども、この時は十字架の前ですからね、ペンテコステが起きる前です。聖霊がまだ下っていないわけです。ですから弟子たちが理解できなくて当然といえば、それはその通りなんですね。私たちはペンテコステの後に生きていて、聖霊が私たちに下っている、その状態で聖書を理解しているわけですよね。弟子たちは聖霊が下る前の状態でこう理解しようとしているわけですから、私たちよりも理解できなくて当たり前なんですね。私たちは自分の基準でね、弟子たちなんてバカなんだ、こいつらは本当に考えてるのかっていうふうに思うかもしれないけども、それは私たちが聖霊をいただいてるからそう言えるんです。そこのところはちゃんとこう、正しく認識しないと、いたずらに弟子たちを貶めることになってしまうので、気をつけておきたいと思います。さて、裏切りの予告と聖餐式を制定した後、まあ今日の箇所ですけれども、賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけた、と書かれてますね。杉越の食事の席では、詩編の113編から118編を歌うのが慣例になっていました。113編から118編。で、これらの詩編は、ハレル詩編というふうに呼ばれています。ハレル詩編。 まあ、ハレルっていうのはハレルヤのハレルですね。で、オリーブ山で出かける直前に歌われたのは多分118編だろうと思います。で、この118編の特に22節、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。で、これは十字架で殺されるイエスが救いの完成者となる、そのことを象徴する表現として新約聖書でたびたび引用されています。まあ、マルコも12章の10節から11節で引用していますし、使徒の働きの4章の11節にも引用されています。第一ペテロの2章の7節にも引用されています。まあ、他にもですね、このマルコの並行記事なんかでルカやマタイでも引用されています。まあ、この詩編の118編を歌っていたっていうことは、まあ、イエスにとってはいよいよっていう思いが募っていただろうと思うんですね。でも、多分弟子たちにとっては、過ぎ越しの食事を終える、お定まりの賛美っていう認識しかなかったんじゃないかなと思うんですね。あ、これで過ぎ越しの食事終わりだっていう、そういう、まあ、終わりの合図みたいなね。そんな感覚で、118編を歌ったのかなっていうふうに弟子たちは思うんですね。まあ、そこにもイエスと弟子たちの間の、まあ、ギャップと言いますでしょうかね。そういうものがあるなというふうに感じます。で、イエスの一行はオリーブ山へ出かけていきました。で、杉越の祭りのため、世界各地から巡礼者が集まっています。エルサレムの人口は普段よりずっと増えていました。エルサレム市内の宿はもう満杯状態。敗れた人々が大勢いたと思われます。で、彼らは、まあ、祭りの関係でエルサレム周辺に野宿をしていたと思われるんですね。ですからイエスたちも野宿するためにオリーブ山に出かけたんじゃないかっていうふうに考えることもできるわけです。でも、杉越の食事を食べる家を用意できたわけですから、そこに泊まろうとすれば、まあ、泊まれただろうと思うんですね。しかも、まあ、確証はできないんですけれど、この家は、マルコの実家であって、最初期から十二使徒はもちろんのこと、クリスチャンたちが集まって祈っていた家だ、とも言われている家です。ですから、もし泊まるんであれば、これほどふさわしい家はなかったはずです。でもそこから出てオリーブ山に行ったわけです。ですから、このオリーブ山行きには別の意図があったと考える方がいいだろう。ヨハネの福音書を見ますと、18章の1節から2節にこう書かれています。イエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。まあ、こう書かれているわけです。イエスは、あえて捕らえられるためにオリーブ山に行ったのではないかと思うんですね。事実、このヨハネの18章の3節には、それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた、と書かれているわけです。杉越の食事の席で、ユダの心が裏切りで固まっているのを確認したイエスは、十字架が実現するために、ユダの知っている場所で、人目の少ない場所をあえて選んだと言えるのではないかと思うんですね。 ユダが裏切りを実行するために出かけていく前に、イエスはオリーブ山に行くことをユダに伝えていたんじゃないだろうかと思います。ユダが兵士たちを連れてくるまでの間、イエスにはやるべきことがありました。これから起こることを弟子たちに予告することです。まあ、裏切りっていうこと自体はすでにね、食事の席で予告していました。でも弟子たちには何のことか理解できず、まあ、スルーされてしまったような状況ですね。誰が偉いかってそっちの議論に行っちゃうわけですから。ですからもう一度これから起こることを予告しようとしたわけです。それが、あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊は散らされると書いてあるからです。この衝撃的な発言であったわけです。弟子たちが全員つまずくという予告です。で、彼らがつまずくのは羊飼いが打たれるからです。で、私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされるって、この引用は、ゼカリア書の13章の7節の引用です。ゼカリア書の13章をちょっと開いてみますと、旧約聖書の一番最後の方です。1626ページですね。この言葉が置かれているこのゼカリア書のコンテクストを見ていくと、世の終わりに羊飼い、すなわち指導者が打たれ、羊、すなわち民が散らされるという裁きのメッセージです。しかし、その裁きの中で残されたものが神によって練り清められ、神の民とされるという救いのメッセージが続いています。で、このコンテクストの最初の部分をイエスは引用したわけです。羊飼いはイエスを指し、羊は弟子たちを指しています。まあ、私とは神のことでしょうね。イエスが捕らえられ、殺されることは神の計画による神の技であって、祭司長や律法学者たちの計画によるのではないということが示されています。しかし、弟子たちは神の国の王として即位すると思っていたイエスが殺されることで、自分たちがこれまでやってきたこと、考えていたこと、全部消えてしまったと思うわけですよ。そしてこれから一体どうなるんだろうか。未来がわからなくなってしまうわけです。その結果、パニックに陥ってイエスの元から離れ去ってしまうわけですよね。弟子たちは途方に暮れてしまうわけです。ですからイエスは、しかし私は蘇った後あなた方より先にガリラヤに行きますと、復活の予告とガリラヤでの再会をそこで約束するわけです。イエスの死というのは、これまでに何度も予告され説明されてきました。にもかかわらず弟子たちは理解していませんでした。ユダに対してもそうだったんですが、理解しない弟子たちにイエスは最後の最後まで忍耐強く語り続けたわけです。その時が起こった時、少しでも彼らが受け止めることができ、少しでも早く立ち直れるようにそう願って最後の最後まで忍耐強く語り続けたわけです。それがこのマルコの皆つまずく、羊飼いが撃たれて羊が散らされるからだ。でも蘇って私はガリラヤに行くからそこで会えるっていう言葉になったわけですね。 しかし弟子たちはそんなイエスの思いを全くここでも理解できません。つまずくと言われて即座に抗議したのがペテロでした。たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんと言い張るわけですよね。まあペテロらしいといやペテロらしいんですけれども、しかしイエスはそんなペテロに対して誠にあなたに言います。まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。こう告げるわけです。誠にあなたに言います。これはシンプルな言い回しですけれども、極めて厳粛な宣言でもあります。ペテロがイエスを裏切ることはもはや確定した事実であって、ペテロ自身にはどうあがいても避けられない事実なんですね。で、そのことをここでイエスは厳粛に宣言したわけです。しかし自分こそ一番弟子だと自負を持つペテロはイエスの言葉に納得できるわけがないわけですね。さらに力を込めて断じてそんなことはないと言い張るわけです。たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんと言い放つわけです。まあ他の弟子たちも同じように言ったと書かれています。弟子として当然の反応だろうとは思います。しかしその言葉の数時間後どうなったか。弟子たちはイエスが捕らえられた時イエスを見捨てて逃げ出し、まあ、ペテロは一旦抵抗しようとしますが結局は逃げ出し、その後大祭司の家の中庭で予告された通りイエスを知らないと三度宣言してしまうんです。聖書の中で裏切り者といえば、私たちはイスカリオテユダを思い浮かべますよね。でもユダ一人が裏切り者ではないんです。ペテロをはじめ弟子たちも皆立派な裏切り者です。まさに絵に描いたような裏切り者です。これは私の感覚かもしれませんけれども、誰かに自分が怪我させられたとしても、あるいは何か壊されたとしても、許そうと思えばまだ許すことができるように思うんです。でも、騙されたり、裏切られたりしたら、そう簡単に許せないんじゃないかっていうふうに思うんですね。まして自分が信頼していた人ならなおのこと許せないんじゃないだろうか。怒りや憤りがふつふつとこう湧いてきてですね、その人の顔を見るのも思い出すのも嫌になるっていうことになるんじゃないかっていうふうに思うんですね。イエスにとっての弟子たち、彼らは後のことを託すために選び出した者たちですよ。最も信頼し期待した者たちのはずです。その彼らが皆裏切るんです。この弟子たちこそイエスから見捨てられ呪われても仕方ない立場だろうと思うんですね。しかしイエスはそんな彼らを見捨てずに、彼らが落ち込んで立ち直れなくならないように事前に予告した上で、そんな彼らを受け入れている、そのことを 示すために再会の約束を与えるわけですよ。そしてペテロに対しては、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと語りかけ、実際にペテロのために祈るわけですよ。弟子たちの思いと、ご一緒なら死も恐れませんと語るその思いと、実際にことが起こった時に見捨てて逃げてしまうその現実、その現実との間にある大きなギャップをイエスは受け止めて、つまずくこと、いや裏切ることを知りながらもなおも彼らを見捨てないイエスであるわけです。すごいなと思うんですけれども、でも同時に私自身この時の弟子たちと何ら変わらないということを思わされるわけですね。信頼され、期待されているのに、一体どれだけそれに応えられているんだろうかと思うわけです。むしろ裏切ってばかりではないのか。それでもイエスは今日も私を見捨てずに愛で包んでくださっているわけです。答えられることはほんのわずかかもしれません。でも、そのイエスの愛に感謝し、答えて行きたいというふうに思うわけですね。弟子たちを見捨てることなく愛で包んでくださったイエスは、私たち一人一人をも決して見捨てることなく、今も愛で包んでいてくださる。そのイエスの愛に感謝しながら答えて行きたいと思います。お祈りしましょう。恵みの深い天のお父様、皆をあがめて感謝をします。あなたの信頼と期待に対して、一体どれだけ応えていることができるんでしょうか。何も応えられていないかもしれません。裏切ってばかりかもしれません。でも、その現実を知りながらも、なおもあなたは愛で包んでくださって私たちを導こうとされていることを感謝をします。どうぞそのあなたの愛に応えていこうという思いを強くすることができるように、私たち一人一人を導いてください。できることはわずかかもしれません。でも応えようという思いを私たちがうちに強く持っていけるように助け導いてください。御霊がどうぞ一人一人のうちに働いて、その思いを強めてくださるように、助けてくださるようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。